練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成28年4月第200号、声の区議会だより第149号をお届けいたします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは、今回の内容をご案内してまいりましょう。今回カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、平成28年第1回定例会の概要。2番、区議会だより第200号を迎えて。3番、一般質問の用紙、この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、3番、一般質問の用紙。4番、議決した議案。5番、結果の出た陳情。6番、平成28年の予算に対する各会派の意見表明、討論。7番、声明。8番、会議の開催状況。9番、定例会の開催予定。10番、短信。11番、後書き。と、以上の順にお伝えしてまいります。ここで、カセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には、主な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。カセットテープ版は変装方式になっております。お聞きになりましたら、郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。デイジー版をお聞きの皆様はご返送の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話番号、代表で、3993-1111 番までどうぞ。それではおしまいまで、どうぞごゆっくりとお聞きください。はじめは、平成28年第1回定例会の概要です。平成28年度予算を可決。一般会計予算2599億6756万円、練馬区医療環境整備基金条例などを可決。平成28年第1回定例会は2月5日から3月11日までの36日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から平成28年度当初予算案、子ども子育て施策、高齢者施策、障害者施策、都市基盤の整備などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から平成28年度練馬区一般会計予算、練馬区文化芸術振興基金条例、練馬区医療環境整備基金条例、平成28年度練馬区一般会計補正予算など63議案が提出されました。また議員からは北朝鮮のミサイル発射に対して断固抗議する決議、児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書の2議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は1件を不採択としました。平成28年第1回定例会の概要でした。次は、区議会だより第200号を迎えてをお届けします。練馬区議会では、区民の皆様に区議会の活動を知っていただくために、年4回の定例会ごとに区議会だよりを発行しています。昭和37年10月に創刊された区議会だよりは、今号で200号となりました。創刊から54年目を迎え、現在の区政をめぐる情勢は、東日本大震災など、大きな自然災害の発生による防災意識の高まりや、少子高齢化の進展などにより劇的に変化し、区民の皆様の要望も多様化しています。これに対し、区議会は区民生活の充実、安心して暮らせる住みよい街を目指して日々努力しております。区議会だよりはこうした区民の要望の実現に向けて活動する区議会の様子を伝え、区議会と区民の皆様との橋渡しの役割を果たすとともに、区議会を より身近なものにしていただくための手立ての一つであると考えています。今後も区議会の活動を分かりやすくお伝えし、区民の皆様に親しまれる区議会だよりを目指して内容の充実に努めてまいりますので、ご愛読くださいますようお願い申し上げます。練馬区議会、区議会だより第200号を迎えてでした。
一般質問の要旨をお伝えします。平成28年第1回定例会の一般質問は2月8日、9日、10日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と回答の要旨をお伝えしています。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所西庁舎1階、区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいりましょう。なお、質問者は女性の声で、回答者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、対局に立ち、改革練馬の実現を。練馬区議会自由民主党、関口和夫の質問です。区政改革について、練馬区のこれからを考える資料に対する区民の意見について、区長の感想は、
資料を公表は大きな意義がありました。
区政改革計画の受益と負担の見直しについての区長の考えは、
区民、議会と客観的データに基づき議論し見直しを行います。
区政改革を担える能力と志を持つ職員の育成について区長の所見は、
問題意識と突破力を身につけ、積極果敢に仕事をしてほしいです。
関越高架下の住民訴訟の請求棄却判決について区長の見解は、
市民常識に合致したものと考えます。
予算について、経済情勢を踏まえた区財政の見通しについて区長の見解は、当初予算編成にあたっての方針は、
状況の厳しさを踏まえ持続可能な財政運営の堅持を基本としました。
予算が大幅増となった要因や区政改革との関連は、
予算増は福祉、医療と都市基盤整備への重点配分です。区政改革計画は平成29年度以降の予算に本格的に反映します。
財政運営に欠かせない基金と記載についての方針は、
新たな基金創設など見直しを行います。記載は高年度負担に配慮し活用します。
国などの財源を活用し、経済対策の補正予算を編成すべきだが、区長の考えは、
国の年金生活者等支援臨時福祉給付金の創設を受け、補正予算を編成しています。
特財政調整について、東京都と区で協議が整った項目、次年度以降の検討課題とされた項目は、
子育て支援新制度にかかる経費など10項目が新規に算定されました。特別交付金の割合の見直しなどは合意に至りませんでした。
次年度以降、協議にあたっていく際の区の考えは、
23区一体になって協議に臨みます。
都市計画道路などの整備について、都市計画道路について区長の認識は、
整備は必要不可欠です。
機能や整備効果は、また周知の方法は、
交通の円滑化、歩行空間の確保などです。パンフレットを作成し配布中です。
補助135号線を含めた、大泉楽園駅南側地域の現状について区の考えは、
早急な改善が必要と考えます。
地権者からの用地売却などの要望には早期に対応すべき区の所見は、
丁寧に対応します。
練馬城址公園整備の東京都との協議や調整の時期と方法は、
東京都の事業化の考え方やスケジュールと調整を図り、にぎわいの拠点として整備を要望します。
家族介護者への支援について、家族介護者への支援計画は、
街角ケアカフェ拳を開設し訪問活動を実施します。
複数の課題を抱える家族の対応策は、
福祉事務所などがチームを組み必要な支援につなげます。
ヤングケアラーへの支援の取り組みは、なおヤングケアラーとは、病気や障害を持つ家族のケアをしている、またはその手伝いをしている10から20歳代の人のこと。
関係機関と連携し、家庭生活の安定を図ります。
練馬区議会自由民主党、関口和夫の質問でした。次は、区政改革で 住みやすさナンバーワンの練馬を。練馬区議会公明党、宮原義彦の質問です。区政改革について。改革についての区長の考えは。
究極の目的は区民サービスの向上です。
住民参加については。
意見などで対応すべきものは実行します。
持続可能な区政運営を。
区政改革を踏まえ、財政計画を策定します。
平成28年度予算について。新年度予算にかける区長の思いと留意点は。
可能性を最大限に花開かせ、後世に誇れる街づくりを進めます。
予算規模が増大した理由と使われ方は、
福祉・医療と都市基盤整備に重点配分したことによるものです。
特別区財政調整交付金の減収の要因は、
需要額算定が落ち込んだことによります。
財源確保の取り組みを、
収納対策強化や特定財源活用などです。
ふるさと納税の積極的な取り組みを、
効果的枠組みを検討します。
基金と記載についてのバランスは、
的確な見通しを立て効果的に活用します。
28年度は保育所待機児童をゼロにすべき、
2歳までの定員枠を重点整備します。
高齢者対策の健康増進、介護予防への具体的取り組みを、介護予防の元気高齢者づくりの目標を、
発達シニアクラブの開始など自主的な介護予防を支援します。
介護人材確保、
新たに資格取得への助成などを実施します。
公共施設の改修改築について、現時点での適正配置、再編の成果は、
区民要望に応える施設整備などに活用します。
PFI などの活用を、建て替えの優先順位は、なお、PFI とは、プライベート、ファイナンス、イニシアチブの略、民間が、事業主体としてその資金やノウハウを活用して公共事業を行う方式のこと。
公共施設等総合管理計画で検討します。
地区区民間地域集会所にエレベーター設置を
可能な限り早期に取り組みます。
区内三大学の連携について、連携事業の PR を
充実に努め区内外に広く発信します。
区の重要施策に地の拠点整備事業の展開を
大学と協議します。
障害者差別解消法について、対応要領を策定し、研修を。
対応要領を制定し、職員研修を実施します。
啓発の推進を。
積極的に取り組みます。
相談体制の整備を。
相談窓口を広く周知します。相談スキルの向上に努めます。
障害者差別解消支援地域協議会の設置を。
今後設置します。
大活字本を給付対象に。
検討します。
ダブルケア対策について、なお、ダブルケアとは、子育てと介護に同時に携わること。区の認識と実態調査を、アクションプランに明記を。
今後検討します。
相談窓口と家族会の設置を。
複合的な相談にも対応します。家族会については検討します。
離職者対策と意識改革を。
仕事と家庭生活の両立に向け推進します。応援サイトの新設などを進め、啓発します。
教育について、要保障連携の推進を、
さらに取り組みを進めます。
接続期カリキュラム作成と現場研修を、
作成に着手します。合同研修などを充実します。
学校生活支援員をすべての小学校1学年に設置を、
全校に1名配置しています。子供の状況により増員します。
練馬区議会公明党、宮原義彦の質問でした。続いて、目に見える、実感できる政策を実現。練馬区議会自由民主党、小川恵子の質問です。文化芸術の街、練馬の推進について、文化振興協会のリーダーは、芸術的才能、人脈、やる気を兼ね備えた人材を、
世界の第一線で活躍する芸術家を招聘する考えです。
英語などでの SNS 発信や、旅行会社と連携し、カルチュラルオリンピアードで、練馬の文化芸術を国内外に PR を。なお、カルチュラルオリンピアードとは、文化芸術によるオリンピック精神の普及活動のこと。
多言語によるソーシャルメディアの活用など、集客や PR などについて検討します。
アート地区を選定し、街中アートの推進、若手芸術家が利用できるアートスペースの整備を。
芸術系大学や美術館を確認、アートの街づくりの推進を検討します。新進芸術家の創作活動の場の確保は、 高架下や空き家などの活用も含め検討します。
区立小中学校の文化芸術教育の推進を。
学校教育の中で区立美術館が明確に位置づけられるよう取り組みを進めます。
がん検診について、がん検診と健康審査の受診期間を延長し、受診機会の拡大を。
医師会と協議を進め、受診期間の延長に取り組みます。
がん検診に特化した手帳の作成・配布を。
健康手帳の作成にあたり、検診の必要性を記載し、経年の検診記録を記載できるなどの工夫に取り組みます。
不妊治療について、男性への不妊治療費助成の早期実現を。
平成28年度から助成を開始する予定です。
助成にあたっては、所得制限の撤廃を。
今後の助成状況を考慮し、他の自治体の取り組みも踏まえ研究します。
冒険の森、他について、羽沢欅憩いの森を取得し、冒険の森として整備を。
時期を失することなく用地を取得し、着実に整備します。
四季の香り公園内のローズガーデンと他の庭園が一体となる整備計画を立てるべき。
一体的に整備を進めます。
一人親対策について、競技離婚する夫婦に向け、子供の気持ちを一番に考えたガイドブックの作成を。
平成28年度実施予定の一人親家庭等ニーズ調査の結果なども踏まえ検討します。
離婚後の女性の自立支援を。
国が示す就労支援策の拡充の方向性を踏まえ検討します。
タバコの吸い殻のリサイクルについて、タバコの吸い殻の回収・リサイクルを。
他の自治体の取り組み状況や効果などを調査し検討します。
地区区民間の大規模回収と町会・自治会について、豊玉北地区区民間の大規模回収の実施計画は、
平成28年度中に回収の目途を立て、工事スケジュールを策定します。
町会自治会へのさらなる支援の仕組みを構築するべき。
他の区の取り組みなども注視し、さらなる活性化へ支援制度を検討します。
練馬区議会自由民主党、小川恵子の質問でした。代わって、家具転倒防止器具の普及で防災対策の推進を。練馬区議会公明党、三永勤の質問です。防災対策について、初動期の防災対策の基本姿勢は、
即応体制の確保が重要になります。
避難拠点の体育館に冷暖房対策を。
学校施設等総合管理計画策定の中で検討します。
避難拠点運営向上のため、さらなる対策を。
拠点活動の活性化を支援します。
家具転倒防止器具のさらなる普及の取り組みを。
効果的な普及方策を検討します。
にぎわいある街づくりについて、豊島園を区のシンボルとして、文化芸術と伝統工芸の拠点に、
区として整備されることが望ましい機能などを検討し、議会や区民意見を聞き具体化します。
練馬駅周辺を区の観光拠点とし、にぎわいの街の創出を。
平成28年度から駅周辺の商店街が取り組む地域の特色づくりを支援します。
大江戸線沿線の各駅の特色を生かし、総合的なにぎわいづくりを。
異なる地域特性を生かした街づくりに取り組みます。
男女共同参画計画について、若年女性の貧困問題への対応を。
国で実施予定の調査結果を参考に、実態に応じた支援を行います。
女性向け自立支援プログラムの実施を。
就労相談や職業体験などを計画します。
性的マイノリティの理解につながる周知啓発を。
講演会などを実施しています。今後も様々な啓発に取り組みます。
当事者や家族が相談できる窓口設置を。
区の各窓口で相談ができることを周知します。
保育士、看護師等の人材確保について、保育補助者の雇い上げ支援を。
新たな貸付事業の導入を検討します。
不足する保育士などの子どもの保育園優先入所を。
保育定員の拡大に注力します。
事業所内保育事業と24時間保育の拡充を。
多様な保育を支援します。
病児・病後児保育施設の新設を。
地域バランスを考慮し、場所や事業者を選定しています。
一人親家庭支援について、自立支援に向け相談支援体制を、すべての事業に家父控除のみなし適用を。
平成28年度に実施予定の一人親家庭ニーズ調査の結果を踏まえ、 より利用しやすい相談体制の確立や、みなし適用についても検討します。
環境問題について、省エネ家電への買い替えなど、省エネの意識啓発を、
効果をわかりやすく周知します。
古布雑誌などの集団回収の拡大を、
古布集積所回収の施行に向け現地調査を実施します。
さらなる食品ロス削減への普及啓発を、
新たな料理教室の開催などで啓発に努めます。
子育て施策について、虐待防止に家庭訪問型支援のホームスタート導入を、
条件整備を図り実施に向け取り組みます。
5歳児健康審査の実施などで、発達障害の早期発見、療育を、
制度化を国や東京都に働きかけます。
練馬区議会公明党、三永勉の質問でした。今度は道路優先の区政改革より、暮らしと子供守れ、日本共産党練馬区議団、薬師達也の質問です。区長の基本姿勢について、安保法強行は、立憲主義を覆す重大事態、区長の認識は、
立憲主義に反するとの認識は持っていません。
区政改革資料について、区政改革は、区民負担増と行政サービス切り下げをやめ、区民を守る立場で行え。
区政改革の目標は、区民サービスの向上です。持続可能性の確保の両立が課題です。
子ども医療費助成を堅持せよ。
資料では今後のあり方を問いかけています。
保育義務の放棄となる認可保育園の民間委託やめよ。
民間と協力し、保育サービスの充実に取り組んでいます。
2016年度予算について、特別区交付金の見積もりが低い、理由と今後の見通しは、
算定需要額の落ち込みなどによるものです。引き続きマイナス傾向と見込んでいます。
区民の生活はますます厳しく、区は実態をどう把握し、どう対応するのか。
議会やサービス利用者、関係団体の意見、要望を聞き、区民サービスを充実します。
街づくりについて、街を壊す都市計画道路は優先整備路線から外し、廃止も含め検討を。
整備方針案の策定に際して、道路の必要性を検証し、選定を行っています。
道路優先から住民本位へ転換を。
良好な都市環境を後世に残すためにも道路の整備を進めます。
地域包括ケアについて、介護報酬引き下げの影響を実態調査せよ。医療・介護の最悪中止を国へ求めよ。
区として調査の実施や国へ見直しを求める考えはありません。
地域包括支援センターの本所・支所の体制強化を。
ケアマネージャーなどを増員しました。必要な人員を確保し、適切に運営しています。
本所の委託により、虐待対応が後退も、委託化による影響を検証せよ。
虐待には本所と総合福祉事務所が常に連携し対応しています。第三者評価の仕組みを検討しています。
病床増の際に、地域包括ケア病棟を位置づけよ。
整備を視野に入れ検討しています。
中途障害者支援事業について、中村橋福祉ケアセンターは利用者が一人の日もあるなど有効に利用されていると言えない。利用要件を即時撤廃し、区民へ広く周知せよ。
事業案内や相談の中で丁寧に説明しています。区民が利用しにくいとの批判は当たりません。
関係者へ高次脳機能障害の特性を学ぶ機会を設け、センターを医療機関へ周知せよ。
ケアマネージャーへ啓発研修などを実施しています。病院には会議などで説明を行っています。
産業振興について、産業振興ビジョンへ小規模企業振興基本法の精神を生かせ、
中小企業基本法の基本理念にのっとり、今後も自らが努力する事業者を支援します。
施策の実施状況の評価見直しを適時行え、
行う考えはありません。
日本共産党練馬区議団、薬師達也の質問でした。次は支え合う社会の実現に向けて、練馬区議会民主党無所属クラブ、石黒達夫の質問です。区長の基本姿勢について、平成28年度当初予算編成の区長の方針は、
福祉・医療の充実及び都市基盤の整備を基本に、持続可能な財政運営の堅持に努めました。
区民共同に対する これまでの取り組みの評価と今後の課題は、共同事業の幅を広げていくことが重要。企業や学生が取り組む社会貢献活動の窓口を一元化していき、積極的に受け入れる仕組みの構築を。
多彩な人材、団体が活躍されていることを認識しています。今後は行政の縦割りを超えて、区民の活動をサポートできる体制づくりに取り組みます。
将来的な財政課題に対する対応は、
事業の負担の見直しを進め、収納対策の強化や特定財源の活用をはじめとした財源確保に努めます。
選挙権年齢の引き下げに向けた主権者教育と公職選挙法の教育に対する準備状況は、
国などと連携し、ポスターやチラシを配布しました。ホームページに選挙運動のルールなどを掲載しています。
校長と子どもの遊び声について、区に対する理不尽な要求や悪質な意見などについては、毅然とした対応を取るべきでは、
不当な要求には毅然と対応しています。
保育施設、遊戯施設、スポーツ施設で遊ぶ声や発する音を認めていく社会にしていくべき、区の所見は、
とりわけ保育施設への苦情が多く寄せられています。日頃から近隣に理解が得られるような運営に努めています。
障害者スポーツについて、多少ユニバーサルスポーツフェスティバルの開催方法は、パラリンピックの開催と合わせて事業の推進を、多少ユニバーサルスポーツフェスティバルを通じて、平成28年4月施行予定の障害者差別解消法の理解を深める機会とすることが重要。区の所見は、
障害のある方もない方も共に参加し、障害を理由とする差別の解消について、関心と理解を深めてもらう絶好の機会として、積極的に取り組みます。
ダブルケアについて、練馬区の高齢化率の推移から考えても、ダブルケア対象者も多くなるのでは、区の所見は、
女性の晩婚化などを背景に、相当数いると考えます。後期高齢者の増加に伴い、さらに増加するものと認識しています。
ダブルケア支援については、横断的な対応を、
どの相談窓口でも一定水準の対応が取れるよう努めます。内容に応じて専門相談へ案内します。
町会・自治会活動について、加入率向上に向けた取り組みは、
平成28年度に区民共同交流センターに相談員を配置します。ICT を活用し、町会・自治会の情報開示を検討します。
担い手の発掘も含めて、40歳を迎えた区民などが人生の節目の年に、同年代で集まれる事業の実施を、
町会・自治会と共に検討します。
練馬区議会民主党無所属クラブ、石黒達夫の質問でした。続いて、西武新宿線沿線まちづくり事業を加速せよ。練馬区議会自由民主党、田中義行の質問です。西武新宿線沿線のまちづくりと立体化について、西武新宿線の一日も早い立体化を、区の現時点の取り組みは、
隣接区市と連携し早期実現を東京都や事業者に強く要請します。
外観の2整備をまちづくりの一環として進めていくには、東京都との連携が必要。区の所見は、
東京都と実務的に協議中です。
石神井公園駅周辺の補助232号線の整備についての区の所見は、
駅への利便かつ安全なアクセス路として必要不可欠です。地域のまちづくりと合わせて事業化に向け取り組みます。
選挙権年齢引き下げ関連について、18歳選挙権に向けて小中学校教職員への研修や生徒に対する指導の状況と今後の取り組みは、また法令違反があった場合の対処は、
各学校の研修を支援しています。生徒に対しては学習指導要領にのっとり指導しています。今後はより実践的な学習を充実します。法令違反は厳正に対処します。
選挙啓発活動への取り組みは、
体験教室や啓発講座などを実施しています。DVD をすべての中学校に配布するなど啓発を強化します。
住民票の移動手続きの促進や、不在者投票の手続きの円滑化が必要。区の所見は、
学校を通じて周知してきました。今後、区報などで選挙制度を丁寧に説明します。
投票環境の向上に向けた公職選挙法改正に対する区の所見は、
投票所の自由選択化は、セキュリティ対策などの検討が不可欠です。情報収集に努め、万全を期します。
震災対策について、業務継続計画の修正状況と、その計画の実効性を高めるための今後の取り組みは、
平成28年3月中に策定します。実践的訓練で対応力を向上します。
災害ボランティアの登録状況と登録者を増やす方法は、
73名が登録しています。区報などで周知します。
スタンドパイプなどの訓練実施について、区の所見は、
操作技術の向上が必要です。関係機関と連携し、習熟に努めます。
避難拠点などで確保できる外部電力量とその活用方法は、
電気自動車で1世帯のおよそ2日、燃料電池自動車で5日から6日分に相当します。小型発電機の保管電源に活用します。
証明書発行義務について、マイナンバー通知カードの配達などの現在の状況は、
およそ36万5千を配達し、4万4千が返礼されました。受け取り拒否は177通です。
個人番号カードの申請状況、交付状況は、
2万5789件の申請があり、261枚を交付しました。
自動交付機や出張所のあり方について、区の所見は、
交付機のカード利用者には個別に個人番号カードへの切り替えを案内します。今後のあり方は地域の特性などに合わせた機能を持たせるよう検討します。
個人番号カードの受け取りを出張所で扱うことを要望。区の所見は、
セキュリティ面などから実施は困難です。
対面サービスの委託先を郵便局だけでなく銀行などにも拡大していく必要あり、区の所見は、
今後調査研究します。
練馬区議会自由民主党、田中義行の質問でした。代わって、異論に向き合い、対話による民主主義を。生活者ネットワーク、君垣恵子の質問です。区長の基本姿勢について、区政改革の資料に対する区民の意見をどう反映させるか。
直ちに対応すべきものはすぐに実行し、区政改革に反映すべきものは計画に盛り込みます。
住民参加の考え方は、
区民と議論を重ね、全体の利益を実現する観点で判断するのが行政の責任です。
首相の緊急事態宣言で区が受ける指示を想定しているか、自衛隊施設周辺の区民への影響を検討しているか、
家庭の話にはお答えできませんが、影響を最小にするために全力を尽くします。
マイナンバー制度について、インターネットを使うマイナポータルの危険性を広報せよ。なお、マイナポータルとは別名、情報提供等記録開示システムのこと。
セキュリティは確保しています。インターネット社会のリスクの啓発に努めます。
従業員に番号提示義務はない。事業者による不当な扱いへのチェック体制は、
特定個人情報が適正に取り扱われるよう事業者を支援します。
性的マイノリティについて、全庁的な人権施策としてどのように取り組むか、
講演会やセミナーなど、様々な媒体で啓発に力を入れます。
公的立場にある議員や職員の差別的発言にどう対応するのか。
職員には研修などを通じ、相談スキルの向上などに努めます。
教育現場での対応は、
文部科学省の通知を踏まえ、きめ細かな対応を各学校に指導しています。
障害者差別解消法について、当事者の声を聞き取るべきだが、直接聞かない理由は、
引き続き丁寧に聞き取ります。
職員の研修などの計画は、
今後策定する対応要領により研修を継続的に行います。
エネルギービジョンについて、原発ゼロを前提に、区の考えは、
国のエネルギー政策で取り扱われるものです。
区民、事業者、区の共同の取り組みとは、
意見などを聞き取り組みを推進します。
電力の小売自由化について、電源構成などの表示を国に求め、区民への情報提供をするべきだが、どう取り組むか。
国の責任で行うものと考えます。
消費者の権利を守る体制は、
区民の問い合わせなどに関係組織間で連携し、適切に対応します。
子どもの支援について、不安定な時期の中高生の居場所をどう考えるか。
子供を取り巻く環境が複雑化しています。気軽に集える場が必要と考えます。
児童館の中高生タイムを自分たちで計画し、居心地の良い居場所にすべき、
主体的に活動できるよう働きかけています。
まちづくりに子ども参加を考えるか、
検討します。
まちづくりについて、外観の2に反対する区民を置き去りにするのか、
まちづくり協議会を設立し、地域住民と検討を進めています。
大泉第二中学校を分断する道路計画の代案は、白紙撤回も考えよう。
教育環境を保全する検討などを行います。
生活者ネットワーク、君垣恵子の質問でした。今度は、新しい、正しい、わかりやすい区政を。練馬区議会自由民主党、小島康平の質問です。子育て施策について、財政の観点から今後の保育所整備の全体的な考え方は、
小規模保育や家庭的保育など、様々な施設整備を民間主導で行います。
区立保育園の委託化、民営化を推進されたい。現状と今後の計画は、
今後の委託化計画は、保育の質を確保し、特色あるサービスを提供できる民営化も視野に入れます。
受益者負担、応能負担の観点から、保育料の見直しを、
負担能力に応じた適正額に見直します。
細かな保育ニーズに対応できるよう、家庭での子育て支援の充実を、
情報提供ツールの拡充や、母子保健との連携強化を図ります。
子育ての分野に地域力を生かすための区の取り組みは、
地域団体との情報交換や連携、協働を推進します。
生活保護について、稼働年齢層のうち本来就労可能な世帯への保護費支給について区の所見は、
困窮者には法に基づき保護を開始した上で、早期就労に向け支援しています。
生活保護に至る前の水際対策への取り組みは、
生活サポートセンターが関係機関と連携し自立を支援します。
現金以外の支給方法について検討されたい。
大阪市のモデル事業の効果を注視します。
不正受給対策の強化を、
マイナンバーにより他の自治体に紹介し、重複受給を防止します。
放射35号線、36号線の整備と周辺の街づくりについて、最新の進捗状況と今後の見通しは、
東京都が環境施設帯の整備などを実施しています。区も整備を促進します。35号はおよそ 1.3km を整備中です。平成28年度は環八との立体交差に着手すると聞いています。36号は橋梁の詳細設計などを実施します。
沿道地域の街づくりについての検討状況と地域の意見は、
地区計画策定のため、アンケートや公募委員も含めた検討会を設置します。
東京都との調整・連携については、
東京都と区・地域の3者で協議しています。
具体的な街づくりを考えるにあたり、用途地域見直しの選考を検討されたい。
各地域の地区計画の合意形成を進め、沿道にふさわしい用途に変更できるよう取り組みます。
無電柱化の推進について、区が定める予定の無電柱化基本方針について、議論の状況と今後の見通しは、
歩道幅員の狭い道路の無電柱化を検討しています。平成27年度末に基本方針をまとめます。
既存道路である主要区道6号線でのモデル事業について最新の状況は、
会議体を設置し、整備手法を検討します。
自衛隊と区の連携について、防災訓練への参加要請など、自衛隊への働きかけを強められたい。練馬駐屯地、浅香駐屯地との日頃の連携は、
訓練やイベントなどを通じ、連携体制を強化します。
防災・危機管理関連部署に、自衛官 OB を任用するなど、そのノウハウを生かされたい。
先行事例を参考に検討します。
練馬区議会自由民主党、小島康平の質問でした。次は、空虚な成熟都市より、生きる実感を。市民の声練馬、生き尻政治の質問です。主権者の実感持てる区政を。意思決定のプロセスから、区民の参加を。
政策立案などには、幅広く区民の意見を聞くことが重要です。
貧困問題に真剣な取り組みを、経済的な困窮が広がる中、生活基盤分野での費用負担の軽減に総合的に取り組むべき。
総合的な支援による自立の促進が重要です。費用負担の軽減のみ実施する考えはありません。
障害者に対する差別の解消へ。差別解消法の対応要領は、案の段階で当事者などの意見を聞け。
障害者自立支援協議会と障害者団体の意見聴取を実施しました。
合理的配慮を求める障害者の意思の表明をしっかりと支えよう。
職員研修を実施します。窓口表示の改善や事務処理マニュアルの充実などに取り組みます。
区として差別解消のための条例の制定を。
現時点では考えていません。
高齢化の中の住まいと医療。高齢者に低廉な家賃で居室を保障する有料居室提供事業の拡充を。
考えていません。
サービス付き高齢者住宅の家賃補助を。
経済的理由で入居困難な方に在宅生活支援事業を実施しています。家賃補助は考えていません。
多様な医療機能の整備充実を。大病院の整備に偏らない医療基盤の整備を。
今後もバランスの取れた医療環境を整備します。
順天堂病院、光が丘病院の一時小児救急を分離し、身近な地域に拠点整備を。
明確な分離は困難です。小児科医の確保が難しく、拠点の整備は難しいと考えています。
順天堂病院などと連携し、有償産科診療所、助産所など身近な出産の場所を。
産科医が少なく、早期整備は困難です。周産期セミオープン事業などで病院、診療所、助産所の連携を推進します。
道路本位行政からの転換を。区長の言う大泉第二中学校を分断しない方法とは。
新たに設置する有識者委員会で議論します。
欅憩いの森を135号線道路のために失ってよいのか。
一部を公園予定地として取得しています。今後はその保全や新たな緑の創出を十分検討します。
優先整備路線選定にあたり、道路の影響やデメリットを評価しなかったのはなぜか。
学識経験者の意見を聞き、未整備の都市計画道路の機能や整備効果などを検証しています。
交通量推計を明らかにせよ。
示し方などを検討します。
放射35号線、早宮から練馬、桜台は、優先整備路線から外すべき。
区の東部地域の南北交通を担う重要路線です。
青梅街道インター整備は、2020年の外環供用に間に合うのか。
国などは開通の可能性を検討しています。
同インター凍結と計画の修正に向けた努力を。
国などに早期開通を求めていきます。
石神公園駅南口の街づくりは、232号線の必要性に立ち返って合意を図る努力を。
地域住民との協議を経て、平成15年策定の街づくり全体構想に基づき段階的に整備します。
市民の声練馬、池尻誠二の質問でした。
一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。